リスナーの皆さん、こんばんは。ふるさと京都夢知恵元気ワクワク塾の時間となりました。パーソナリティの高島佳代子です。よろしくお願いします。昨年、まちづくりのための人材養成講座、ふるさと京都夢知恵元気ワクワク塾を、京町や室町、有志庵にて開催いたしました。この番組では講座を実行された方々や講師の方とともに、まちづくりの、への取り組みですとか夢についてお話をお伺いしていきます。
そして今夜もアシスタントを務めますのは、京都女子大学4回生の恵美香奈恵です。どうぞよろしくお願いします。ではこれからの20分間どうぞお楽しみに。この番組は地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りします。今日はゲストに太鼓橋さざ波フェスト実行委員会会長の高野正夫さんにお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高野さんは、地域プロデュース養成講座にもう毎回ね、ご参加いただいて、はい、最後の時もすごい素晴らしいプレゼンをしてくださったんですけれども、最後にねまたそのお話をお伺いしたいなと思うんですけれども、
はい、
その前に、高野さんがされてるお仕事、今の太鼓橋さざ波フェスト実行委員会の会長さんというご紹介があったんですけれども、
はい、
お仕事は、普段はどんなことをされてるんですか？
はい、私は岩清水八幡宮の麓でトルコキキョウという可愛らしい花を作っています。
トルコキキョウ
どんな花なんですか？
実はね、トルコキキョウを作るようになったのは、私はもともとサラリーマンをしていまして、家が農家だったもんですから、誰かが家を継がなくてはいけないということで、継ぎました。田んぼがありまして、米だけではなかなかやっていけないので、何か、八幡の産物というか名産になるようなものがあったらいいなと思って、たまたま、京都府の施設であります園芸研究所の方を紹介していただきましたときに、ちょうど1年間やってたんですが、その時にこのトルコキキョウに巡り合いまして、もう日持ちのいい花で綺麗で、もう作るんだったら米に代わるものはこれしかないなと思って、一目見た時に好きになりました。
可愛い花なんでしょうね。
可愛い花なんですよ。
じゃあ今それに力を入れてらっしゃる。でも元々もう、はい、じゃあ八幡にずっと代々いらっしゃるんですね。
そうなんです、今日もハウスに行ってきたんですけど、朝ちょうどもう苗が 2,3 センチ伸びてました。特徴はですね、日持ちがいいということと、原産地がアメリカの大草原にポツポツポツと咲いている花で、直根性で根が長いということで、日持ちがいいということで、また花にバリエーションがありまして、いろんな形やいろんな色もあります。結婚式のね、にはもう欠かせないこう花になっていますね。
なんかあれですよね、今一目見て好きになりましたというお花なんで、14日のバレンタインデーにプレゼントされてもいいかもしれないようなお花のような気がする。でも季節的にはどうなんですか？
花屋さんに行けばね、いつでも置いてます。
なんか縁起が良さそう。
花言葉が、良い語らいとか永遠の愛、希望とかというのが、
いいですね。
恵美さん、いいことを教えてもらいましたね。
今日私結婚式に高野さんとこのお花使おうかしら。
またよろしくお願いします。
でそれはもう出荷されていらっしゃるんですね。
はい、京都精華の方に出荷しています。
いや、お仕事でそういう新しい取り組みもされてきて、
はい、
そしてその先にねご紹介しました太鼓橋さざ波フェスト実行委員会 ていうところはもうずっとやれてる、されてるんですよね。
あ、そうなんです。
こちらの方は
このイベントもですね、京阪八幡市駅のすぐ前に岩清水八幡宮があります、
はい、
でそのすぐ近くに北条川という川がありまして、
北条川、
はい、そこに太鼓橋という橋がかかっています。そこを中心に私たちは活動を続けています。
うん、太鼓橋さざ波フェストとは一体どういったことをされていらっしゃるんですか。
はい、毎月最終、夏8月です、はい、最終日曜日にイベントをやっています、うんうん、それと毎月第3日曜日、9時から10時に美化活動を行っています。
毎月、
はい、
それはいつぐらいから始められてるんですか、その太鼓橋さざ波フェスト。
今年でねちょうど13年目になりました。
13年目、
ずっともう会長でやってらっしゃるんですか。
いや、7年目にね、実行委員会組織になりました。1年目は八幡青年会議所が立ち上げてくれました、で7年目に元地域の方や団体が集まって、もっといろんな知恵をお借りしてもっといいものにしていこうということで、実行委員会組織ができました。
いくつぐらいの団体が入ってらっしゃる
んですか。今年でね13団体になりました。作った時は4団体だったんですが増えてきました。
どんどんなんかこう増えていって、しかもこう継続するだけでもなんか素晴らしいなと思うんだけどね、大きくなっていって、
そうです、毎月ね1回、イベントまで会議をみんなでしてるんです、
う
ん
う
ん、
毎月1回、
毎月1回
太鼓橋さざ波フェストどのように盛り上げていくかなど、
そうですね、
どういったイベントをするかなどを話してらっしゃいますね。
毎年こう新しいことを考えたり、
どのイベントがあるんでしょうか。
そうですね、3時ぐらいから始まるんですけども、市民のステージとか、
市民のステージ、
協力団体の模擬展とか、
模擬展、
ウォークラリー、
ウォークラリー、
環境紙芝居、
環境紙芝居、
はい、
何か食べ物とかもあるんですか。
模擬店はね、たこ焼き、焼きそば、カレーライス、串カツとか、いろいろあります。なんか夏やのにねカレーがよく売れて何回もご飯をこう炊きに行くところは見ましたけども、
たくさんの方がお越しになるんですか。
そうですね、市民のステージではね、小学生のバトントワリングが30人ぐらい舞台、もう舞台がね太鼓橋のすぐ前、もう太鼓橋なんですけども、30人ぐらい小学生が来てくれて、
リレーができるほど広い場所なんですか。
もうギリギリ30人行けますね。でその時にこう保護者の、家族の方がもういっぱいになりまして、楽しくやって、で子どもたちもイベントを楽しみにして来てくれています。
まさになんかふるさと作りっていう感じがしますね、やっぱり。
本当ですね。
その他にもジャグリングとかストリートダンスとか、小中高校生が多いですね。
じゃあ皆さんの発表の場にもなってるんですね。
そうですね、特にキャンドルナイトっていうのがメインの授業なんですけど、
夜ちょうど
薄暗くなってから赤や青や緑の瓶に小さなろうそくを入れて約2000本のキャンドルを北条川の川べりに並べたり、こう形を作ったりして、今年はね男山中学のクラフト部の皆さんが企画をしてくれてお手伝いしてくれました。
なんか素敵ですね。
そういったキャンドルを見るのも楽しい
ですね。
これもね、いろんな形があったりして、
共同作業で、瓶にろうそくを入れる人、ろうそくに火をつける人、瓶を並べる人と、こう小学校から大人の方まで参加してもらえるイベントになってます。
地域の人たちみんなで協力して運営して、
そうです、ね、
地域の人たちみんなで楽しむといった感じの、
そうですね、
イベントなんですね。
じゃあここでちょっと音楽を挟んでまた後半お話を伺いたいと思います。
今日のゲストは太鼓橋さざ波フェスト実行委員会会長の高野正夫さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほど伺った太鼓橋さざ波フェスト、場所がもう一度ちょっとご紹介いただいていいですか。
はい、
開催の場所、
京阪八幡市駅から徒歩3分のところなんです。ちょうど本当に石清水八幡宮の麓で、歴史もありますし男山の歴史、自然もあるところなんです。で近くにはですね、つれづれ草にも出てきました高良神社もありますし、石清水八幡宮の頓宮殿もあります。またちょっと3分ほど歩いたところには飛行神社という有名な神社もあります。
でしたら由緒と歴史のある素晴らしい土地柄なんですね。
そうですね、本当にね自然が綺麗なところです。
このフェスタ自体は8月の最終日曜日ということですけれども、はい、
3時から、
毎年3時からやってます。
やってらっしゃるんですけれども、なんかそれに向けてのなんかボランティア活動としてお掃除もされているんです
か。そうなんです。先ほども言いましたけども、毎月第3日曜日9時から10時に
ということは2月も、
ね、2月ですね。2月は21日の日曜日になるかと思います、
ね、興味があるというかね、参加してみたい方はまた、はい、9時に行かれたらいいのか。
家族連れで来てくれてる方もおられまして。
どこに集合したらよろしいですか。
この太鼓橋に、集合してもらえれば
9時に、
はい、気軽な清掃できるような普通の格好で、道具とか何もいらないんでこっちで用意します。
これはボランティアで地域の方々がこうやっていらっしゃるんですよね。
はい、
でそういう活動を通して最後にこう8月にそういう、フェスタを、太鼓橋さざ波フェストっていうんですかね。
フェストって言うんです、
はい、開催される、
はい、
それで、地域のことについてはそれをなぜするかっていう思いが、ね、持ってらっしゃるというお話を伺ったんですけども、はい、そのあたりをちょっと教えていただけますか。
目的は、地域の絆を深めていくということと、このさざ波公園が子どもたちが安心して遊べるような公園になったらいいな。今北条川が少し汚れているので、北条川が清流になるように今、行政の方と一緒に、考えて取り組んでいます。もちろん地域の皆さんのこう意見も聞きながら一緒にやっています。で、2,3 年前でしたかね、京阪八幡市に急行が止まらなくなりました。で非常にこう残念なんです。八幡市には石清水八幡宮をはじめ、日本三大直祭の石清水祭もありますし、エジソンでも有名です。で松花堂弁当や流れ橋、三線合流地点などもあります。そんないいものありながらなかなか乗客が少なくなって、で将来八幡の駅前がこうにぎわいが作れたらいいなと思います。そのためには何といっても、もう石清水八幡宮という大ブランドがあるんで、ぜひともこの石清水八幡宮のふもと、京阪八幡市駅の前、もう門前町になったらいいなと思うんですが、そのためには、石清水八幡宮さん、行政、八幡市、私たち、で地域の団体がみんなこう一緒にこう考えていくような場もこれから作っていくことが必要じゃないかな、そこでいろんなこう知恵を出しながら今こうあるものを使ったり、また新たに新しいことを考えたりしながら、理想の門前町ができればいいなと思います。
なるほど。
いろんな、ね、こう文献にも、ね、出てくる大事な場所ですもんね。
そうですね。 まあ、落ち着くいい場所だと私は思ってます、
うんうん、私もなんかフィールドワークにちょっとお伺いしたいなと思いますので、その時にはよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私もぜひ
言います。よろしくお願いします。
地域 の、ね、あのことを勉強しようと今思っておりまして、
はい、
ね、そんなことも考えておりますが、あのこのね、講座でもあの毎回ね、あの来てくださって、最後になりましたけど何か感想とか、
はい、講座を通してですね、私が勉強させてもらったのは、まあ、思いつきからそのゴールまでのね、一つの物差しとしてこう尺度としてこう今やってる取り組みが頭の中で描けたかなと思います。
ありがとうございました、ね、なんか本当にあのいい方といっぱい出会えた講座だったなと私自身
本当です、ね、
思いますでは時間になりました、今日は、太鼓橋さざ波フェスト実行委員会会長の、高野正夫さんにお越しいただきました。ではそろそろ終わりになりました。おやすみなさい。
さよなら。この番組は地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りしました。